Hello everyone! 皆さんこんにちは、ナルドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組、ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい、それでは、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まずいつものように前回のおさらいから始めていきましょう。前回のおさらいです。テーマが、何々と呼んでくださいでしたね。はい、何々と呼んでください。まあ要するにあだ名ですよね。例えばまあ日本語の名前でケースケって外国人に言ってもらおうとすると、My name is ケースケって言っても、ケスケとかなんかちょっとやっぱり発音がね難しくて覚えてもらえにくかったりすることがあるんですよね。そういった時に、自分の名前をケイシーって言ったり、ちょっとまあ外国人に発音しやすい名前に変えたり、まああと適当にもうね、私のようにロミオ、あだ名も適当に作っちゃってもいいんですけども、はい、そういった時に何々と呼んでください、伝えられればスムーズに、会話が進みますよね。ということで、前回のおさらい、何々と呼んでくださいという内容でした。これをおさらいしていきましょう。まず一つ目、何々と呼んでください、これが Please call me 何々、 Please call me 何々、はい、Please call me 何々、これで何々と呼んでください。まあ一番典型的で、まあスタンダード、簡単な表現ですね。おすすめでございます。まあ Please は最初なくてもいいんですけど、できればつけていただきたいですね。もちろんあった方が丁寧ですので。ですから call me 何々、もしくは Please call me 何々と、言いましょう。ではまあ文章を作ってみましょうかね。またゆっくりと簡単なものですけども、2回読みます。いきます。 It's nice to meet youI'm Sachiko. Please call me Sachan. It's nice to meet you. I'm Sachiko. Please call me Sachan. はい。まあ、昔からよくある名前、サチコをサッチャンと言い換えてるわけですね。まあ、文章自体そんなに難しくなかったですね。It's nice to meet you. Nice to meet you と同じですね。はじめまして。I'm Sachiko. 私はサチコです。Please call me サッチャン。ですが、サッチャンと呼んでください。こういった文章になるわけですね。はい。まあ、こんな風に、call me 何々。Please call me 何々。とても、スタンダードで簡単なのでおすすめです。はい。では次、二つ目に参りましょう。二つ目です。これが、also known as 何々。also known as 何々。はい。known。知られている。I know って言ったら私知ってるじゃないですか。known の過去分詞形で known ですね。ですから、known で知られている。ということは、also known as 何々。何々とも言うという表現ですね。はい。どんな時に使われるんでしょう。これまた文章を作ってみましょう。2回読みます。いきます。Nara is also known as Nanto.Nara is also known as Nanto. はい。どうでしょう。まあ、人以外にも使えるということですね。Nara is also known as Nanto. はい。答え言っちゃいますと、Nara は何ととも言われています。という文章ですね。はい。人以外にも使えるということですね。まあ、これ、AKA っていう表現ね。ちょっと耳にしたことある方もいるかもしれませんね。音楽シーンでよく使われる。アーティスト、誰々とも呼ばれています。誰々として知られている、誰々、みたいな感じで、ちょっと、最近よく使われるんですけども、これ、よく、as known as って、間違えられてることがあるんですよね。ですが、AKA って書かれていると、普通は as known as ではなくて、also known as 誰々。という表現だということですね。これも覚えておいてもらいたいです。はい、以上2つ目の表現、 also known as 何々、何々とも言うでした。はい、それでは、前回のおさらい3つ目、ラストに参りましょう。3つ目です。これが go by 何々、 go by 何々、はい、 go 行くの、go ですね。 go by 何々、これで何々と呼ばれている、もしくは何々の名で通っている、こんな訳ができるんですね。これもまあ便利な表現です。ちょっとかっこいい表現ですかね。はい。まあちょっと文章を作ってみましょう。 2回読みます。いきます。 He is a very famous soccer player who goes by King. He is a very famous soccer player who goes by King. はい、どうでしょう。He is a very famous soccer player. これはもう簡単な文章ですね。彼は very famous、 とっても有名なサッカープレイヤーです。サッカー選手です。 Who goes by King。 はい、キングの名で通っているとあります。彼はキングの名で通っているとても有名なサッカー選手ですという文章になるわけですね。はい、まあ、キングとてもかっこいい、異名ですよね。はい、まあ、こんな風に、まあ、あだ名というかみんなにはこう呼ばれている、こんなね表現を使う、表現をするときは go by 何々、これも結構使われますね。ぜひ覚えておいてください。もう一個簡単な文章を作ってみましょうかね。また2回読みます。いきます。 I'm Keisuke but I go by Casey. I'm Keisuke but I go by Casey. はい、自分で名乗るときも言えるわけですね。 I'm Keisuke、 私は Keisuke です。 but しかし I go by Casey、 Keisuke と呼ばれています。はい、こんな文章になるわけですね。まあこれもとても便利です。そのめちゃめちゃかっこつけてる感じにはならないんで、日常会話でも使えます。はい、どうでしょう。先週のテーマ何々と呼んでくださいでしたけどもね、まあとても便利な表現でしたね。一つ目に教えたのが Please call me 何々、 Please call me 何々、これで何々と呼んでください。スタンダードで簡単な表現なのでおすすめです。で、二つ目、 Also known as 何々、Also known as 何々、何々とも言うでしたね。まあ AKA と、省略されて使われることも結構音楽シーンでは多いですね。まああの日常でもまあたまに見ますけどもね、ちょっと多用しすぎるのはちょっとカッコつけてる感じがあるんで、まあいいですけどね。はい、ちょっと注意してください。はい、で三つ目が Go by 何々、 Go by 何々。はい、何々と呼ばれている、何々の名で通っているでしたね。はい、どうでしょう。まあ便利な表現なんでね、何々と呼んでください。ぜひどれか使えるようになってください。はい、それでは、前回のおさらいこれぐらいにしておきましょうかね。それでは本日のテーマに参りましょう。お待たせしました。本日のテーマです。テーマが約束です。約束、はい、約束って言えばまあプロミス、プロミスっていうね、単語を思い浮かべる方が多いと思うんですけども、ネイティブの会話ではねこの単語を使わない場合もまあまああるんですよね。まあプロミス、という単語を使う場合ももちろんありますよ。ですので、今回はですね、実際によく使われる約束に関する英語、これをね、いくつか表現紹介しましょう。よろしくお願いします。では、一つ目に参りましょうかね。本日のテーマ約束、一つ目の表現がKeep 誰々's word. Keep 誰々's word. はい。Keep、keep するの keep ですね。Keep 誰々's word. Word っていうのは、今回単語っていう意味の word ですね。まあ、言葉という意味もありますね。Keep 誰々's word。まあ、要するに、誰々の言葉を守る、まあ、約束を守るという表現、解釈ができるわけですね。まあ、これ重要な約束事を守る際によく使われる表現ですね。 Keep 誰々's word。 まあ文章を作ってみた方がわかりやすいので簡単な文章を作ってみましょう。2回読みます。いきます。 You don't have to worry, I'll keep my word. You don't have to worry, I'll keep my word. はい、 You don't have to worryworry 困るっていう意味ですね。ですから You don't have to worry、 困る必要はないですよですね。 You don't have to worry about it。 はい、あ、今回 about it はつけてないですね。 You don't have to worry。 で、その後 I'll keep my word。 はい、ここが重要ですね。 I'll keep my word、 I will keep my word、 私は約束を守ります。はい、そういった、意思を示しているわけですね。困らな、もう心配しなくていいですよ。もう私約束守るんで。こんな文章になるわけですね。はい。I'll keep my word。はい。 約束守るよって時は使ってみてください。例えばもう一つ文章を作ってみましょうかね。もっと簡単なものにしましょう。次は相手に約束を守ってもらいたい時、これが Make sure you keep your word。 Make sure you keep your word。 はい、Make sure という、単語が、このフレーズが出てきました。Make sure、 これあの Make と sure、sure というのはあのもちろんという時のあれですね。 Make sure で、これで、まあよく使われる、もう確実にしてください、絶対にしてください、こういった時に使われるフレーズになるわけですね。ですから Make sure you keep your word、 約束を守るのを確実にしてください。まあ要するに絶対約束守ってくださいね、こういった文章になるわけですね。 Make sure you keep your word、 約束絶対守ってくださいねという表現です。はい、まあ、こんな風に keep 誰々's word、非常に便利な表現ですね。ぜひ覚えておいてください。まあ、あのちょっとまあ注意点がありまして、まあ、この文章 keep 誰々's word と教えましたけど、 keep 誰々's promise と言っても OK なんですね。word の部分を promise 約束にしても、同じ意味になりますんでね、まあ合わせて覚えておいてくれたらいいかと思います。はい、では次二つ目の、約束に関するフレーズを教えましょうかね。二つ目です。 Give 誰々's word。 Give 誰々's word。 はい、次 Give ときました。まあ意味は丸一、さっき教えた表現とそんなに大きくは変わらないんですね。まあ重要な約束をするときに、使われるフレーズです。 Give 誰々's word、 まあ約束をするという表現になるわけですね。約束をする、もしくはまあ誓うという表現になるわけです。まあちょっと違いますね。まあこれも文章を作ってみた方がわかりやすいので例文いきましょう。まだ2回読みます。いきます。 I'll give you my word I won't lie againI'll give you my word. I won't lie again. はい、いかがでしょう。 I'll give you my word。 直訳すれば私の単語をあげますみたいな、ちょっとよくわからない感じになるんですけども、 word っていうのは言葉という意味もありますんで、まあ、要するに I'll give you my word、 私は約束します、ですね。で、その後 I won't lie again。 Won't、まあ何々が欲しいとかいう意味の want ではなくて、綴りも違いますね。 I will not の省略 I won't となるわけですね。はい、 I won't lie again、 私はもう嘘はつきませんという表現になるわけですね。 lie っていうのは嘘ですね。で again、 まあもう一度みたいな意味がありますよね。ですから I won't lie again、 もう嘘はつきませんですね。約束します、もう嘘はつきません。はい、どんな嘘をついたのかちょっと気になりますけどもね。はい、そういった意味になるわけですね。はい、まあこんな風に give 誰々's word も便利です。あともう一つ簡単な文章をついでに教えておきますと、she gave me her word という使い方、こんなのもありますね。 she gave me her word、 はい、 she gave me her word、 彼女が、私に約束してくれたという意味になるわけですね。 She gave me my word、 彼女私に約束しました、こんな文章で使えるわけですね。はい、どうでしょう、これも便利な表現です。で、これも注意点が1個ありますね。さっきの文章 keep 誰々's word の時は最後 word の部分を promise と言い換えても OK と言いましたけども、この表現 give 誰々's word、これはですね、 word の部分を promise にして give 誰々's promise にしてはちょっと文章としておかしくなっちゃうんですね。これはまあ不自然で間違いなので、まあ注意してほしいということですね。はい、まあ、入れ替えはしないようにしてください。はい、では、一つ目二つ目終わりましたね。次三つ目に参りましょうかね。三つ目の約束に関するフレーズ、これがBreak 誰々's promise。 Break 誰々's promise。 はい、 Break ときました。そう、約束を壊す、破るという意味ですね。はい、 Break 誰々's promise。 これで約束を破るという意味になるわけですね。誰々の約束を破る。はい。まあ、これ、word という単語を使ってもらっても大丈夫です。break 誰々's word。はい。これでも同じ意味になりますんでね。はい。これは、promise、word、どっち使っても OK です。これはですね、ですが、ちょっと promise と word に違いがあるんですよね。重要な約束を破ったときは、promise よりも word の方が重要度は高いんですよね。ですから、break 誰々's promise って言ったときより、break 誰々's word と言った方が、より重要な約束を破ったという表現になるわけなんですよね。まあ、そこ、ニュアンスの違い、まあ、覚えていた方が便利ですね。まあ、外国人はそこ使い分けてきますんで、まあ、皆さんもね、できれば使い分けて、使い分けできるようになっていただきたいですね。はい。ちょっと難しいですけどね。はい。ではこれ、break 誰々's promise、もしくは word を使って文章を作りましょうかね。これも2つ教えましょう。まず1つ目、ゆっくりと読みます。いきます。I can't believe she broke her word. I can't believe she broke her word. はい。そんなに難しくないですね。I can't believe. 私信じられません。She broke her word. 彼女が約束を破ったこと。はい。broke her word. broke her promise でもいいわけですけども、word の方がより重要な約束だったということを、表現できると言いましたね。ですから、まあまあ重要な約束を彼女が破ったわけですね。私は彼女が約束を守ったこと、約束を破ったことを信じられません。こんな文章になるわけですね。はい。まあ、約束は守りたいところですね。はい、こんな風に、word と promise を使い分けてください。では次、promise を使って文章をつけてみましょうかね。これもまた2回読みます。覚えてほしい表現がね、これもいくつも出てきますんで、ゆっくり聞いてください。2回読みます。いきます。Never trust him. He always breaks his promises. Never trust him. He always breaks his promises. はい。どうでしょう。Never trust him.まあ、意味は、don't trust him とそこまで変わらないんですが、don't 何々っていうのは何々をしないでください。ですが、never にすることによって、絶対に何々しないでください。より注意度が増すんですね。ですから、never trust him。trust、信頼するですよね。彼を絶対に信用しないでください。信頼しないでください。という、強い意志が込められている。そんな単語が never ですね。また後でおさらいで教えますけども。Never trust him. 彼を絶対に信用しないでください。He always breaks his promises. 彼はいつも約束を破ります。はい。という文章になるわけですね。He always breaks his promises. ここなんで promises になってるかと言いますと、まあ彼は普段から、まあ、ね、人生の中で一回しか嘘ついたことないってことは、まああんまりないじゃないですか。彼の習慣を表しているので、まあ、he always breaks his promises と、まあ最後複数形になってるわけですね。まあ彼がそんだけいつも約束破るよっていう表現ですね。はい。ですから文章全体で訳しますと、never trust him. He always breaks his promises. 絶対に彼は信用しないでください。彼いつも約束を破るんです。はい。こんな文章になるわけですね。はい。まあ、危険度が高い人物なんでしょうね。この彼。ちょっと名前は出てきてませんけども。はい。という風に、この break 誰々's promise、もしくは break 誰々's word、約束を破るという表現。これも日常使いできるフレーズですね。まあ、あんまり約束を破られたくないですけどもね。やっぱり人間誰でも嘘ついちゃうことはありますからね。注意してください。はい。どうでしょう。本日のテーマ、約束でしたけどもね。約束を守るから、する、破る、三つ教えましたね。これ全部覚えてもらえたらもう、約束に関する、表現、会話はもうマスターしたも同然ですよね。はい。まあ他にもいろいろもっと難しい表現はあるんですけども。まあ日常使い、よくされるのはこれぐらいですかね。はい。というわけで、一つ目、keep 誰々's word。約束を守る。で、二つ目が、give 誰々's word。約束をするでした。で、次三つ目、 break 誰々 promise 約束を破るでしたね。 break っていう単語があれば分かりやすいですかね。はい、でした。では最後にポイント単語だけおさらいして終わりましょう。本日ね、ちょっと覚えてもらえた単語、重要度が高いものなんでね、ゆっくり聞いてください。まず一つ目のポイント単語、worry。worry。はい、worry。you don't have to worry。心配しないで。はい。worry。心配事ですね。はい、worry。はい。覚えておいてください。で、次、二つ目のポイント単語。これが、promise。promise 約束もしくは約束する、名詞でも、動詞でも使われます。 promise 約束ですね。で、これとお揃いで覚えてもらいたいのが、word、 はい、word、単語という意味もありますけども、言葉という意味もあるんですね。はい、覚えておいてください。今回は約束という文章をいただきましたので言葉ですね。はい、で、次三つ目のポイント単語が lie。lie、 はい、 lie、 嘘ですね。 lie、 lie で lie ですね。で、次4つ目、 never。 never、 はい、 never、 これは絶対覚えてもらいたいですね。never、 日本語では never、 まあ neverland なんてのもありますけども、never と言われますけども、これNEVER V ですんで、NEVER と、ちょっと下唇を噛んで V の発音をちょっと意識してもらいたいですね。 NEVER、NEVER、これで絶対に何々するなという表現になります。まあ DON'T、何々するなのよりちょっと重要度が高い感じですね。絶対に何々をするな、 NEVER ですね。覚えておいてください。 NEVER TRUST HIM、絶対に彼を信用しないでくださいと教えましたね。はい、で、次今言った文章の中にもありました trust。 trust、 はい、最後のポイント単語 trust、 これが信頼でしたね。信頼するという、まあ、動詞でも使えますね。まあ、これも日常会話でよく出てきますんで絶対覚えておいてください。はい、どうでしょう、本日のテーマ約束でしたね。まあ、重要な単語もフレーズもいっぱい出てきましたんで、今日結構、内容が濃かったかなと思います。まあ、まあ、重要で日常会話でよく聞くフレーズだからこそ、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃったかもしれませんけどもね。はい、まあ、これは絶対に覚えてもらいたい表現でしたね。はい、どうでしょう、本日ちょっとね分かりにくいなっていうところがありましたり、もう一度聞きたいなっていうところがありましたら、来週の前半にもまたおさらいしますので、またそちらも聞いていただきたいですね。はい、でですね、この番組ファンファンペラペラタイムの、簡単なテキストが、奈良.fm のホームページからご確認いただくこともできますので、そちらも合わせてご覧いただければ、まあ単語の綴りだったりね、フレーズももちろん英語で文章を書かれてますんで、よりわかりやすく確実に勉強できると思います。そちらも合わせてぜひご覧ください。奈良.fm のホームページも見てください。はい、それでは本日、英語の勉強はこのぐらいにしておきましょうかね。お疲れ様でした。はい、それでは私とは以上です。お疲れ様でした。では皆さん、また来週。Okay, everyone. Thank you very much for listening and see you next time. Bye.